はい、ブログ読者の皆さん、こんにちは。飛行専門カウンセラーの内藤と申します。今回はですね、音声の方でお話をしたいと思いますので、ぜひですね、お付き合いください。で、今日お伝えする内容は、飛行構成を達成する確率ですね。まあ、どれぐらいの割合の、まあ、親子が構成を達成するのかっていうことについて、お伝えしていきますので、よろしくお願いします。まず結果から言ってしまうと、だいたい飛行構成する確率は 100% 中 20% ぐらいだというふうに思ってください。で、これに関しては低いと思う方もいるかもしれませんけど、誰でもこの 20% に入ることは可能です。ただし、そこに関しては、まあ、条件がいくつか出てきます。で、まあ、これは、ちょっと今、おかしかったですね。これは、何でも言えるんですけど、結局の世の中って、行動する人と行動しない人に分かれるわけですよ。で、私が普段からですね、ブログでもお伝えしていますが、精神的に自立しているのか、依存しているのか、この違いというふうに捉えていただいても結構です。この 20% と 80% の違いですね。で、こと飛行構成に関してですね、まあ、子供の構成、まあ、定義は皆さん間違いますし、私の同業の方たちもおそらく違う方も多いと思うんですが、私の中では自立するというところが、最終目標になってきます。この飛行構成という部分に関してはですね、その上辺だけの、飛行というか、例えばタバコをやめるとか、家に帰ってくるようになるとか、犯罪をやらなくなるとか、そういったものではなくて、しっかりと、精神的にも自立をして親子関係も良好に改善されるというところが、私が本来、置いている飛行構成の定義になりますので、ここを軸として、考えているというふうに思って聞いてください。で、このですね、 20% に入るためには、まあ、今言ったように行動する人が 20% なわけですよ。で、行動し続けるですね、一回行動すればいいってわけじゃなくて、行動し続けることが重要になってきますので、自分の足でですね、しっかりと前へ向いて進んでいける、そういった人たちはほぼ 100% 飛行構成を達成することができます。で、子供はですね、親の待ちというか、その思考もそうなんですけど、約 50%は引き継いでいるっていうふうに言われています。ということは、親御さんが、例えばですよ、例えば親御さんが自分の人生の責任、今自分が幸せじゃないっていう責任をですね、他人や環境に責任を転嫁しているような、まあ俗に言う依存ですよね、っていう場合は、すでに 50% は、子供の自立ですね、精神的自立は消えてしまうわけですよ。なので、どんだけ子供が頑張っても 50% の確率になります。ただし、親御さんがしっかりとですね、子離れをして精神的にも自立すると、自分のしっかりと自己を築くことができれば、子供の飛行構成の構成はですね、もうスタートの時点で 50% からになります。ですので、親御さんが自分の自己を築くかどうかっていうところが、結果としてお子さんの飛行構成の速度をですね、上げて短期間で、構成を達成するということになってきます。で、現に私のクライアントさんでですね、5年間、まあ、20歳超えてるお子さんなんですけど、まあ、5年間飛行で悩んでいて、まあ、ドラッグとかですね、深夜徘徊、傷害、暴行事件、異性交友とかですね、そういったものの飛行をずっと繰り返してきて、もう手に負えないという状況の時に、まあ、私と出会ってですね、こうマンツーマンのパーソナルのセッションを受けていただいて、まず1週間でですね、お子さんが家に帰ってくるようになったっていう変化があったりとか、あとは2週間後には子供としっかりと向き合って、そのさらに1週間後ですね、じゃあちょうどセッション始めて1ヶ月後には、子供の方からご飯に行こうっていうことで、親子3人で、ね、居酒屋に行って楽しくご飯を食べて、 ついでに子供からですね、一緒に写真も撮りたいということで親子写真も撮ったというような話もあります。ですのでこれはしっかりと落とし込んでですね、行動していただければ誰にでも成功する 20% には入ります。ただし行動しないのであれば絶対に 20% には入れませんので、失敗する 80% ですね。ですのでいくつになっても、例えば親のすねをかじってきたりとか、ずっと引きこもってしまったりとか、自分の人生の責任をお互いの責任に転嫁してしまったりとか、あとは環境周りのせいにしてぐちぐちぐちぐちって生きていってしまうような人生になってしまうというふうに考えてください。ですのでご自身がどっちを選ぶかですね、精神的自立する道を選ぶのか、依存し続ける道を選ぶのかで、自立したところでやっぱり人間、私もそうですけども、一人じゃ生きていけません。前の仲間たちとかですね、家族とかに支えられて、生活できていますので、それも依存という見方もできます。ただし責任とかは一切転嫁しませんし、しっかりとですね、相手のお互いの考えを尊重して、自分の価値観も押し付けることなく、お互い前向きに生きていけるっていう本来の信頼関係であったりとか、本来の協調性っていう部分を重みを置いてお互い生きていけてますので、ストレスがまずありません。ですのでよく日本人特有のですね、例えばご飯に誘って断られたら、なんかこう嫌われてんじゃないかなとか、なんか悪いことしちゃったかなとか、こうなんか無駄に考えちゃうようなことってまずないんですよ。なので、その自分の立ち位置もしっかりと気づいて、相手の立ち位置も尊重する、それは子供であっても全く同じことです。私がこれまでですね、延べ数で言えば600人を超える子供たちと、直接関わってきた中で、なぜ良好な信頼関係が築けているかというと、ここが大きい、キーワードの一つでもありますので、ぜひですね、せっかくブログも読んでいただいて、きっとね、どうにかしてお子さんとの関係であったりとか、あとはご夫婦の関係であったりとか、もしかしたらお友達の関係であったりとか、そういった人間関係で少なからずとも、何か悩んでいたりとか、壁にぶち当たっている方もいると思いますので、ここをですね、ちょっと一回考えていただいて、自分がどっちを選ぶのかっていうところをまずは決めてください。で、どちらの生き方も正解です。世の中両方の生き方があって成り立っている部分がありますよね。ここに関しては冷静に考えていただければ見えてくると思いますので、ぜひご自身で考えてみてください。どちらかに偏ってもダメなわけですよ。世間とか社会はですね。ですので自分がどっちを選ぶかですね。私は20歳までは人に責任を転嫁したりとか、環境に転嫁したりとか、あとは過去にとらわれて生きてきた20年間がありましたので、両方を経験してます。ただし20歳の時に鬱になって一回潰れて、今の考え方に徐々にシフトチェンジしていって、今しっかりとですね、自分の中の価値観も確立してますし、周りの仲間とか家族とかですね、そういった大切な人たちとも尊重し合えて生きていけてますので、私は結果として行動する方ですね、自分で自分の人生自分で責任を持って生きていく方を選びました。ですのでどっちがいいとかどっちが正解とかっていうことはありません。ただしこと非行公正っていうことをゴールにするんであれば、行動するしかないっていうところが最終的な落としどころになってくると思いますので、自分がもしですね、あなたが今依存する方にしたいと思っている場合は、自分には子供がいるということを忘れないでください。親という責任ですね。子育てのゴール、子供の自立っていうところをゴールにする。あなたが世の常としては、私のような私の場合もそうですけども、世の常としては、親が先にいなくなります。でもしあなたが、過保護であったりとか過干渉でお子さんを育ててきた、育てているのであれば、あなたが生きているうちはいいんですけども、あなたがいなくなってしまったら誰も助けてくれないっていう風に考えてください。お子さんのことを、世の中そんなにですね、思っているほど捨てたもんじゃない反面、甘くない部分も正直ありますので、自分の力でしっかりと歩いていける、自分でしっかりと立ち上がっていける、前を向いていける人以外に本気で手を差し伸べる人っていうのはそうそういません。もし差し伸べるとすれば、自己犠牲の が中心で軸のない人たちか、利用しようと思って近づいてくる人たちはいます。これは私が警察官の経験があるからっていう部分もありますが、正直あなたが普段接することがないような世界の人たちと関わってきた経験からも言えます。依存体質の人が利用される確率はものすごい高いですので、あなただけじゃなくて大切なお子さんをですね、守りたい。で、自分がいなくなった後も子供たちにしっかりと自分の人生を歩んでもらいたいと、いうような思いがもしあるのであれば、ぜひですね、行動する方を選択して、今のうちにですね、自立に向けて、やっていただければいいかなというふうに思います。で、その上で何かですね、こう聞きたいこととか悩むことがあれば、お気軽に、リンクをですね、下に貼ってありますので、お問い合わせ、ください。で、基本的に私は東京した、拠点に活動していますけども、クライアントさんは全国にいますので、まあ、電話とか、スカイプとか、LINE 電話とかでも対話できますので、ぜひお気軽に、問い合わせてください。それでは今日はですね、飛行構成の確率ということでお伝えしました。ぜひですね、参考にしてみて、今後のあなたの、生活に生かしていただければと思います。それではまた明日。